本と雑談ラジオ。
こんばんは、漫画家の吉泉智彦です。
こんばんは、歌人の増野浩司です。この番組は本と雑談ラジオ友の会の会員の方の会費で放送しております。
そうです、そうです。
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
本当に小泉智弘ではなく、吉泉智彦さんになってしまったんですね。
そうですね。まあ、徐々になんですけど。
この間読んだ、でも、ベネッセの連載はまだ小泉智弘でしたよ。
エッセですね。
エッセか。
エッセ。
エッセの連載。
そうですね。まあ、おいおい、徐々に変え
そう
ていこうと思
か、
ってます。
心配だな。なんか僕、
はい、はいはい、どうぞ。
いや、心配で、で、名前をこれから僕、あだ名って呼ぼうかなと思ってて、伊豆友さんって呼ぼうかな。
何でもいいですよ。
そうすることで、もしまた名前が元に戻っても、
はい。
使い続けられるように、
はい。
伊豆友さん。
はい。
あ、そうだ。あと、この番組は、YouTube チャンネル、ますのますのにも、ぜひ登録してください。
よろしくお願い
よろ
しし
くお
ま
願いし
す。
ます。
厚生労働省のヒアリングっていうのに誘っていただいて、YouTube で生配信もしたんですよ。
ああ、そうなんですか。
TBS テレビのアナウンサーの、養子縁組された方とか、俳優さんとの方とか、3組、そういう養子縁組した人を呼ばれて、不妊治療と特別養子縁組について話すっていう機会があって、
それ今も聞けるんですか？
そうですね、今もリンクが生きてて、で、厚生労働副大臣の三原さんって人が来るんだって思ってたら、三原じゅん子さんだったので、すごいびっくりしました。
ああ、そうですか。三原淳子さんと話したってことなんですか？
三原じゅん子さん、今、厚生労働副大臣になってて、顔はやめな、ボディにしなって、すごい言いたかったんですけど、とてもそんな雰囲気じゃなかったので、真面目に話しましたよ。
それはオンラインで？
オンラインで、ズームで、ズームについてちょっと調べてたんですけど、有料、月2000円ぐらい払えば、YouTube 生配信できますよ。
そうみたいなんですよね。私に技術があれば。
そうですね。まあ、そんなお金はもったいないので、この前、ファミレス映画館の年間ベストを、それでやろうかなって思ったけど、高えって思ってやめました。
まあね、そんなの無料でできるサービスができてくれればいいのに。
もうちょっと安かったらね、500円ぐらいだったらやってたと思うんですけど。
だって2000円って会費が300円だから、すごい数の人数の人たちの会費を無駄に使ってしまう感じになっちゃうもんね。
まあ、増野さんの希望が叶えば無駄とは言えないとは思うんですけど。
私がそれを使える技術があればね、それ
はは い。
僕もちょっと聞いていたので、
ええ。
ああ、そういう方法もあるのか、あとちょっとね、分かってしまったことがあってですね、小泉さん、あ、
はい、は
吉
い。
泉さん。
どっちでも大丈夫です。
ちなみにその番組ではどちらの名前だったんですか？
吉泉智彦で出ました。
ああ、なんとそんなことになってるの か、
だから
心配
ね、
だ。
吉泉智彦さん、吉泉さんって呼ばれてもね、一瞬誰だ、何言ってんだって思っちゃうんですよ。
そうですよね。まあ、伊豆友さ
は
ん。
い。
そう、なんかね、一応この番組毎回聞き直してるんですけど、
ええ。
今日最初に YouTube っていうか、スカイプの音声で聞き直してたら、
はい。
あまりにも単語が聞こえないから、
え
これはひどいと思って、
え。ええ。
でもしかしたら、伊豆友さんが撮った方の、
はい。
音声の方はちゃんと聞こえるのかもと思って聞いてみたんですよ。
ええ。
そしたら、なんかスカイプの方が聞こえなくて、
あ、本当に。
そう、だからスカイプの音声の方が、何か私のダウンロードが間違えてるのか、 何かこう劣化してるのか分かんないんですけど、
うん、
そっちがより聞こえにくいってことが分かってしまったんですよ。
YouTube にするとマシになるっていうのが意味分かんないですね。
いや違う、 YouTube じゃなくて、うん、もう YouTube もそもそもダメだから、小泉さんのアップしてるやつは大丈夫なんですよ。
え、そうなの？
そう、あと大泉さんが音声として私にデータをくれて、私がノートにアップしてる友の会の音声はマシなんですよ。
ほう。
なのに、そのいつも放送直後に動画としてくださるじゃないですか。
MP4 ですね。
それで聞くと、もうその時点で音がダメになってるの。
それ一番状態としては上質なんですよ。
いいはずじゃないですか。
そう。
でもダメ、どういうことか分かんないんですけど、
うん。
とにかく単語がいっぱい飛んでてやばいと思ったのがそっちの。
そうなんだ。
そう。で、それなんでか分かんない。松野
さんがすごい言う割に苦情はあんまりないなって感じてたのは、そういうことですか。
それで皆さんにお聞きしたいのが、
うん、
友の会にいらっしゃる方で、私がアップしているノートの中の YouTube 動画を聞いてる方たちは、
うん、
その辺のことをどう感じてるのか教えてほしいんですよね。その、つまり、
ね、うん、
で結論を言うとね、
うん、
もう YouTube にアップするのやめようかなと思ってるんですよ、私。
ほうほう。
でなぜかっていうと、その YouTube で広告つけると、とにかく広告がうるさくて聞きづらいんですね。
なるほど。
だから結局小泉さんのアップする音声まで待っちゃうんですよ。皆さん。で、まあ早く聞けるっていうのがメリットなんですけど、YouTube の方は。でもだったら YouTube で広告なしにして、
うん、
やるにしても、
うんうん、
それで友の会の中でやるとか、なんかちょっとやり方変えないと、
うん、
なんかこうあんまり誰も喜ばないようなことになってるような気がしてるんですね。
なるほど。
あと、これはちょっと、小泉さんがちょっと賛同するか分かんないので、とりあえず提案なんですけど、
うん。
結構初めて長いじゃないですか、私たちの番組って。
もう5年ぐらいじゃないですかね。
そろそろ初期のアーカイブを、
はい。
ノートの中だけで公開とかにして消していきませんか？
全然いいですよ。
で、そうすることで、まあ、しばらくは、無料で聞けるんですけど、遡って全部聞きたいときは友の会に入ってねっていう流れができる気がするので。
そうだ、それでね、ちょっと面倒なのは、
うん、
そのデータを、その初期のデータを増野さんに送らないといけない。あ、俺も編集できるのか。
いや、あれってさ、小泉さんとから僕がダウンロードしたやつをノートに載せていけばいいんでしょ。
あ、そうです、そうです。
だからそれを僕がコツコツやっとけば、最初の方からこう徐々にやってって、う
ん、あ、じゃあ、増野さんがそのダウンロードを完了したところから、非公開にしていけばいいんだ。
っていう感じにして、記事もそのままコピペしていけばいいと思うので、小泉さんが書いた記事を。
ええ。
だから、それをちょっと移行としてやっていこうかなと思ってるんですよね。
あ、いいと思います。
はい。で、ちょっと僕がずっと不満だったのは、単純に、
はい。
僕はこの番組一応仕事と思ってやってるんですけど、
ええ。
無料でやる仕事は良くないっていうふうにずっと思ってるんですよ。
はい。
だからそれを解決する術として、まあ、ある一定期間は無料だけどっていうのをするのが精神衛生上もいいかなと思ったんですよね。
なるほど、わかりました。
はい、ということで皆様ぜひ友の会に入り、はい、この番組をさせてください。あと思ったんだけど、
はい、
なんかさ、地方の FM の番組の方がラジオやってるんだけどさ、短歌のラジオ。
あ、そうなんだ。
タンタカタンカっていう番組があるんですよ、ラジオ石の垣で。
簡単短歌にちょっと
似てるような。
似てますね。
ラジオ石の垣っていう FM 番組なんだけど、なんかスポンサーが阿佐ヶ谷にもある居酒屋さんかなんかなんですよ。
なんと。
なんかその石の垣にもあって、阿佐ヶ谷にもある居酒屋さんがスポンサーらしくて、
うん、
あ、これいいなとちょっと思ったんで、もしお店の方とかで、
うん、
あんまり出版絡みだとちょっと利害関係出ちゃうからダメで、毎回スポンサー名を連呼するので、
うん、
なんかちょっとだけでもカンパするから連呼してっていう人がいたらご相談くだされると嬉しいかなって。スポンサー作って楽しくないですか？
この番組は
阿佐ヶ谷のなんとかかんとかさんの提供でお届けしますとか言って、
そうですね、
たまにそのお店で食べに行ったりするっていうのがいいかなと思ったので、ちょっと今コロナ禍でちょっとそんな余裕ないかもしれませんけど、
まあ飲食はね今苦境に立たされてますよね、う
ん、でもそんなことも考えてるってことで一応 記憶しておいていただけたらと思います。
はい。
そうだ、明けましておめでとうございますなんですよね。
そうですね。
うん、なんか、ちょっといろんなことがありすぎて、話すことがキリがないんですけど。
はい、はい。
でも、まあ、今日課題本もあるから、その話からしましょうか。小泉さん、他に何かありました？
その、ヒアリングで、
はい、
すごい、最初、すごい気が重かったんですよ。
はいはいはい。
変な里親の、なんか余計なこと言って、児相さんに怒られたら嫌だなとか。
はいはい。
でもなんか僕は依頼されたら基本断らない主義なので、でも精一杯、なんか聞かれたことは答えようぐらいな気持ちでいたんですけど、だんだん、厚生労働副大臣が二人いらっしゃって、その人たちが来るって聞いたら、あれって思って、はい。これもしかしたら、なんか国政とか制度に直でなんか意見言えるんじゃないのって思ったんですよ。
いや、まさにそれですよね。
そう、だから、あ、これそんな受け身とか腰が引ける態度でいていい場面じゃないぞってものすごい焦ったんですよ。
はいはいはい。
で、なんかこう、伝えるべきことを伝えなきゃいけないって思って、僕前から妊娠中絶についてすごく悲しい気持ちでいたんですよ。それというのも、やっぱり、中絶しちゃうと、里親とか養子縁組希望してる人に子供が行かなくなっちゃうじゃないですか。で、それについてちょっと話そうって思って調べたんですよ。
はい。
そしたらね、2018年の子供の出生件数が86万件とかで、
はい、
2019年しか、もうちょっと急いで調べたから、あれがなかったんですけど、妊娠中絶が16万件とかだったんですよ。
はいはいはい。
1年ずれちゃうんですけど、
うん、
多分そんなに大きな隔たりないと思うんですよね。100人、お腹に宿ったら16人、意図的に命をないことにしちゃうっていうような図式があるんですよ。
は
い
は
い、で、一方、何万人って言ったっけな、今ちょっとノートが手元にないから、あれなんですけど、
はい、
40万人とか言ったかな、不妊治療してる人がいて、
はい、
でそのうち何件成功してるのかとか、その、何人っていう、40万人だけど、1年で何回やるかとか分かんないじゃないですか。
はいはい、
で、里親希望の登録したり、研修したり、してる人が、の人口が何人かっていうのは、厚生労働省の方でちょっと計算すればすぐわかると思うんですけど、それは公表されてないんですよ。
はい、なるほど。
で、とにかくね、4万4000人とか、ちょっとね、うろ覚えだから、間違ってるから、たら申し訳ないんですけど、施設とか、里親とか、そういう、社会的福祉に行ってる子供が今いるんですよ、18歳未満で。
はい。はい、
で、そのうち、養子縁組は750件とかなんですよ。
はい。
2018年で。で、里親は何千人とかだって、ちょっとそこを忘れちゃったんですけど、とにかく、そういうことなんですよ。
つまり里親、になりたい人の方が多いってことですか？
里親になりたい人が不妊治療をしてる人の中で何割か出てくるはずじゃないですか。40万件もあったら、はいはい、年取ってさ、不妊治療したら失敗する人大勢いるので、
はい、
だから不妊治療して諦める人が何人なのかっていうのが僕には不明で、で、里親希望が何人いるかっていうのも不明なんですよ。だから、でもその辺の数字が明らかになったら、いかにこう子供を欲してるけど、いなくて辛い思いをしてるって人がわかるじゃないですか、何人か。
はいはい。
そこで本当にね、16万人、中絶されちゃう命を、ぜひとも、里親とか養子縁組に出すことをやすように、そういうパンフレットを産婦人科に置いてほしいって、厚生労働副大臣に訴えたんですよ。
なるほど。つまり選択として、その中絶じゃなくて、ええ、 産んで里親に出すという選択肢も考えてほしいってことですよね。
そうそう、やっぱほら中絶の心の楽しくやる人なんか一人もいるわけないじゃないですか。
まあね。
でなんかやった後で生きていれば今5歳であの子ぐらいだわみたいな、そういうのってよく聞くじゃないですか、う
ん、はい。
そうやってね辛い思いをするのと、一方里親に出すとかそういうのが産むだけ産んで無責任だみたいな意見とかあるじゃないですか、
うん、
だけど僕らとかその一緒に出てた TBS のアナウンサーの人とか本当にねその産んでくださってで里親にとか養子に出してくれたママさんにはもう感謝の気持ち 100% しかないんですよ。
なるほど。
だからそういうねあの産んで里親養子に出すってことは称賛される行為ですとか、その、うん、辛い思いをしてる中年の気の毒な夫婦に対しての救済ですよっていうことを、そうなんね、あの後ろめたかったり負い目になるような気持ちになる必要は一切ありませんっつって、
うんうんうん、
そういうパンフレットをこういう選択がありますよって産婦人科に置いてほしいって訴えたんですよ。
なるほど。それはでも小泉さんが漫画で表現するとか、あとそういうテーマの漫画がヒットすると変わるとかありそうですけどね。
そうだからね、そういったパンフレットで漫画が必要な際には、うん、ぜひ私にお願いしますって言って、うん、失笑されてしまいました。
そうなのか、まあその辺はほらとにかくさ意識 みんなの意識変えることってなかなか難しくて、
うん、
まだ海外とかのセレブとかの方がね養子を迎えたりしてるじゃないですか、うん、だからその辺はどこまでそういうことに当たり前のこととして腑に落ちる人がいるかっていうふうな話になっていくんじゃないかな。
だけどね、まあ、少子化って言いながら100人のうち16人は中絶されちゃうってちょっとね少子化問題としてそこをもうちょっとケアしようよって感じじゃないですか。
まあね、その辺がね、それ辺はでも数字が秘密になってること自体もまたねちょっとね、
いや秘密になってないですよ。隠蔽してるわけでもないですし、出してない、うん、計算する人がいないだけじゃないですかね。
ああそうだけど、例えばそれで里親になりたい人たち、僕この間ツイッターでね、里親になりたい人たちの数に比べて、うん、里子たちが足りないみたいなことを言ってる人がいたので、そういうお話かと思って聞いてたんですね。
あ、そういうことでもあるんですよ。東京で2、3年前にそういう集まりで、うん、誘っていただいたときは、東京のね、児相さんは養子縁組希望の人が200人待ちって言ってましたよ。
うん、それはね。
そう、ただ東京厳しいんですよ。養子縁組里親と、
うん、
そういう、ただの、縁組しない里親が2つどっちかしか選択できないんですよ、うん、
なるほどね。
そう、
その辺の制度はどうなんだろうね、うん、その、まあ、でもね、小泉さん、
はいはい、
小泉さんみたいな人がそこに関われたのはいいんじゃないですかね、とっても。例えば失笑されても、
はい、
そういう意見があるってことが共鳴する人もいるかもしれないのだから。
あ、いや、失笑はね、パンフレットを僕に書かせてくださいってとこだけですよ。
でもそれはさ、だってそんなの小泉さんが勝手に漫画として、もう本も出されてるんだし、そういう漫画が、
ね、
描かれて、そして NHK ドラマにでもなったら、
そういう漫画をね、僕が勝手に書いて、パンフレットにどうぞみたいな。拡散希望みたいな。そうそう、拡散希望って言葉を一回も使ったことないんですけど。
でもネットに載せてるだけでも違うと思いますけどね。
だから犬山神子さんとかに協力していただいてね。
そうですね。そうでしたか。それはじゃあ YouTube が探せば出てくるんですね。
あ、その僕、Twitter でリンクを貼ってるので、3番目に喋ってるのが僕です。
でもそれでさ、
うん。
名前で探すときに名前が違く とたどり着きにくいとかないです、
うん、まあそういった混乱はあるんですけど、デメリットを回避するためだからしょうがないんですよ。
僕ドリアン助川さんと古くから知り合いなんですよ。
ほほほ。
でドリアンさんって一時期名前変えてたの知ってます？
わかんないです。
助川っていうのが本名なんだけど、助ける川っていう名前のせいで自分は人生相談任せやることになってしまったっていう反省を込めて、助けるって字は明るいって字にして、確か秋川とかいう名前にしてた時期があるのね。でも結局戻ったんですよ、ドリアンさんって。
ほう。
名前を、
うん、
今はドリアン助川でやってるのね。
うんうん。
でドリアンさんって皆さんもうあんまし覚えてないと思うけど、キキキリンさんの最後の映画アンって覚えてません？アン、
アンはね、やってるなーって思ったけど見てはないんですよ。
あれの原作者です。
あ、そうなんですね。
そでその時の名前はもう助川になってるんですけど、
まあ、叫ぶ詩人の回ですよね。
そうで、僕が知り合った時には本当に一時期アルルカンってピエロになってたりとか。
ピエロ？
ピエロで本名は助川哲也なんだけど、
お
小説しばらく秋川哲也って名前だったんだよね。
へえ。
そう、秋川哲也って名前でしばらく小説書いてて、結局は元の名前に戻したっていう感じ。だから、まあ小泉さんのお考えだからしょうがないけど、まあ何があったんだろう、そのデメリットはっていう気もしますけど、まあそうですか。
デメリットは里親活動で子供のプライバシーを尊重するためでもあります。
そうなのか、まあしょうがないですね、それだったらね。
はい。
私はでも、まあいいや、この話は。
まあその話はですね、
はい、
2月発売のアックスのコラムに目いっぱい書いてますので、ぜひ、
なるほど。
お読みください。
なるほど、わかりました。私でもそういえばお正月にやったこと1個だけ喋っていいですか？
はい。
僕、毎年お正月は五反田団っていう劇団の、新年向上、新年工場見学会っていう、お正月ならではのすごくバカバカしい催しがあって、それのスタッフとして手伝うことから1年が明けてきたんですね。
はいはいはい。
ところが今年はコロナのせいで、それがなかったんです。
はい。
ところが、いつも演劇を一緒に見る仲間が、さらば青春の光っていう芸人さんいるじゃないですか。
はいはい。
さらば青春の光の単独ライブでエキストラを募集してると。
うん。
細い人が必要だと。
うんうん。
で、松野さん、これに近くあるんじゃないですかって連絡をくださったのね。
うん。
で、僕、さらば青春の光は大好きなので、
はい。
もうとっくに決まっちゃったんじゃないかなと思ったけど、メールしてみたんですよ。
ええー。
で、舞台経験がある人っていうのが、応募条件だったの。
ははは。
かつ細い人。
はあ、
したらなんか選ばれたんです、私。
おお、よかったですね。
そして2回、2日間お昼公演、全4回の公演で、エキストラとしてステージにいました。
おお、よかったですね、おめでとうございます。
本当に舞台経験があってよかったと思いました。
はは。
すっごい面白いの、その単独ライブが。
あ、そうですか。よかったですね。
なんかまだツアー中で最後にまた東京に戻ってくるので、もうチケットも完売しちゃってるので、なかなか入手できないと思いますけど、
はははは
もしも行けなくなって転売してる人とかいたら、まああんまり転売で高くなってたらダメだけど、まあ、ツイッターレベルで譲ってる人がいたら見た方がいいぐらい面白くて、自分はエキストラだったので、全部見ることはできなかったんだけど、
うん、
本当にね、4回見ても面白いネタとか、素晴らしい舞台美術とね、
うん、
とても手の込んだ演出で、すごいいいライブに関われて、素晴らしい年明けでした。
よかったですね、おめでとうございます。
皆さんもぜひ。さらば青春の光は、だから、テレビなんかだと、ちょっと短いネタしかやんないから、
うん。
その印象しかないかもしれないけど、長いネタやった時のね、面白くなり方がすごいんで、もうね、テレビでのね、さらば青春の光を見ただけでね、分かってほしくないと思いましたね。
なるほど。
はい。まだこれから全国回っていく関係で、詳しいことは言えないので、この程度にしときますけど、素晴らしいです。
はい。
ぜひ見てみてください。
はい。ありがとうございます。
ということで、課題本でしたけども、小泉さん。はい、
そうですね。
まず、この、はい、本当雑ラジオによく遊びに来てくださっていた、
はいはい。
安倍大丈さんの本からにしましょうか。
そうですね、今ね、ちょっとさっき、部屋が今ね、ゴミ屋敷みたいになってて、こう、その辺にあるはずなのに、見当たらなくなっちゃってね、困ってたんですよ。
なんということでしょうか。
はい。まあでもね、すごい凝った本でしたね。デザインが、はい、版画なんですよね。版画がすごい、全ページにわたってバーってアートの美術本みたいな感じですよね。
安倍大樹さんが文章で、多田淳さんっていうね、版画のイラストレーターの方でね。
はい。
なんか今ね、その多田淳さんの、展覧会やってるみたいですよ。
へえ。
それ、私がツイートしておいたので、
はい。
ぜひ、展覧会を東京でやってますので、見てみてください。あと、安倍大樹さんも、
はい、
翻訳大賞を取った関係で、
はいはい、
YouTube のその翻訳大賞関係の番組に出演されてて、それのアーカイブが聞けるのがあと何日かあるみたいだから、
はい、
それもこの放送もし聞ける人がいたら聞いてみてください。
はい、まあその版画とそういう翻訳とか言葉に対するなんか短文みたいなのがレイアウトされて、レイアウトがむちゃくちゃ凝ってるんですよね。字がぐるぐる回ったりするんですよね。
そうなんですよ。で、僕前からこういうこう文字が少なくて、
はい、
ビジュアルと組み合わさった本っていうのが好きって自分でもいっぱい出してるんですけど、
うん、
この本ってモノクロがすごく生きてるじゃないですか。
そうですね。
で、僕もその、まあ、カラーに、ね、本当はカラーにしたいけどカラーじゃなくしたっていう風に見えちゃったらダメだと思ってるんですよ。
うんうん。
モノクロ印刷する以上はモノクロ印刷であることに魅力があるような本にしないと、
はい、
本当はオールカラーで吸いたかったんだろうなと思わせちゃったら負けだと思うのね。
はい。
だから自分の本だと寂しいのはお前だけだなっていう本が、トモフスキーさんの絵なんですけど、
はい、
あと、すれ違うと聞いた歌っていう本も、モノクロの絵と組んでるんですけどね。それも、だから、モノクロの絵が似合う人っていうのを探したんですよ。
はい。
だから、これはすごくいい企画だなと思いました、僕。
うん。
で、なんか、付箋をいっぱいつけて読んだんですけど、
はいはい。
なんかとってもインテリジェンスのある人なんですよ、この書き手が。
そうですね。
なので本当は私とかより歌人だったら穂村弘さんとかの方がこの本を好きになるはずなんですね。
ああ
。あと石川美奈さんとかそういうもうちょっと言葉フェチっぽい歌人の人たちに、
うん、
検本することをお勧めしたいですね。
そうですね。
だけどすごく残念なことにですね、
はい、
一箇所短歌って書くべきところが俳句って書いてあって、
へえ。
これはこんなにインテリジェンスのある人でも間違えちゃうのかって唖然としたんですけど、俳句っていうふうに書いてあるところがこれ短歌だと思うので、ぜひご確認した上で、今後サインをするときは、そこに訂正をちょちょっと書いてサインをするといいと思いました。
は
あ。あと、増刷すると
き。でも、英語で俳句とか短歌とかやる、なんか文化あるじゃないですか。
はいはい。
なんかどう考えても、あんまり日本の短歌とか俳句をトレースするような気がしないんですよね。
おっしゃる通りですよ。本当にそうなんですよ、実際。現実的には海外で俳句って流行ってるものは、ちょっと季節っぽい言葉が出てくる短い詩っていう風に解釈されてるから、音数のリズムとか全く無視だし、
そうですよね。
大体俳句と短歌の区別なんて海外だともうないに等しいというか、むしろ短歌なんて全く話題にならずに俳句、短い詩は全部俳句になっちゃってるから、
へえ、
そうなんです。おっしゃる通りで、実際には海外の俳句って流行ってるんですけど、
流行ってんだ。
全然俳句じゃないよって僕は思っています。
まあ、それはそれとして俳句で楽しんでるんだったら、まあ、いいとは思うんですけどね。
でもそこは、やっぱし、小泉さんみたいな率直な人だからそういうことに気づくけど、みんな真面目だから、あまりそこには言わないようにしてるって感じ。
なんかね。
風の
余計なこと言うなって感じですよね。
まあでも、ホムラヒロさんも言ってたんだけど、
うん、
海外の俳句は翻訳したら短歌ぐらいの長さになっちゃうから、
うん、
俳句じゃないんじゃないかっていうのは、それは、みんな実は漠然と考えてることではあるんですよね。
へぇ。でも、面白かったのは、
はい、
なんかそう、日本の、俳句かな？俳句を英語に訳して、それをまた日本語に戻すみたいなのがあったじゃないですか。
うんうんうん。
そういうの面白いですね。違いが分かって。
そうですね。なんか、なんていうのかな。その、日本語と海外の言葉との合わいに生じてしまう、ちょっとしたこう、ズレみたいなものを、一個一個指さしてくれるので。
はい。
ああ、そう、なるほど。だからなんていうのかな、
うん、
クイズに強い人みたいな本だよね、これね。
なるほど。
雑学みたいな。
そう、だからね、僕はもっと英語とかに関心が強かったら、もっとずっと楽しい、読んで楽しいんだろうなって思ってました。
ああ、僕もそう思った。あと、そんな英語を分かってたらもっと面白いのかもしれなくて、
うん、
でも例えば146ページに、
うん、
スーベニアって出てくるんですよ。
そうですね、島尾真帆さんの。
そう、まさに私たちがスーベニアってなんだろうねって言ってたことについて、
そう、なんか植物の名前かなって思ってましたよ。
そう、でもともとラテン語のやってくるっていう意味を元にした言葉らしくって、そういうこう一個一個の言葉の解きほぐすみたいな感じの文章なんだよね。
そうですね。
でも僕ね、この本は、そういう、俳句を、短歌のこと、俳句って書いちゃってることはあれだけど、
はい。
とてもいい本だと思ったのと、
ええー。
安倍大樹さんって大物だなって思ったの、ちょっと。
大物。
だから、すごく大物になるんじゃないかっていう予感を感じた一冊でした。まあ
もう翻訳大賞も取ってるから翻訳界では相当な大物じゃないですか。
なんかなんて言うんだろうね、先に人物に会っちゃったから最初そのなんだろうこの人はと思ってたけど、まず精神科医で実際に精神科医として働きながら翻訳をしてる方なんだけど、
そうですね、
ところどころに書いてあるエッセイとかの内容とかが、あ、この人大物だって思わせる内容なんでしょう。
どんなとこですか？
もういろいろ僕付箋いっぱいつけたんだけど、例えば78ページ79ページの文章とかは、
はい、
部分的に読んでも意味がないので全部読んでほしいんだけど、
うん、
まあ心が病むっていうことについてのエッセイなのね、
うん、
多分、こうやってラジオで喋っててもね、通じにくいんだよね。だからちょっと難しいと思うんだけど。
はい。
この見開きの78、79のエッセイとかは僕はえらく感心して、
うん。
これは穂村博さんとかは絶対面白がるぞと思ったの。
うん、うん。
だから、 ぜひ、穂村博さんとか角田光代さんとか、週刊誌で本紹介をコラムやってるような方に、増野さんがそう言ってたので送りますって言って送るといいと思うな。
ほう。
ただし、その俳句と短歌間違えてるところは直した上で。
はい。
読んでも通じるかな。でも全部読むのも失礼だし。なんか、
じゃあ、増野さんがどういうふうに大物だって感じたかってことを話してください。
それを言うの難しいよ。捉え方が大きいの。だから世界の。
へえ、うん。いいじゃないですか。
なんていうのかな。若いからなのかもしれないんだけど。例えばさ、後書きの方で書いてある言葉で。待ってね。翻訳できないことはないと思ってるみたいなことをおっしゃってるんだけど、
うんうん、
まあでもそれもさ、私がそうやってそこだけ取り出すとすごくバカみたいな発言に見えると思うんだけど、ちゃんと長い文章でとても微妙なことを書こうとしてると思うんだよね。
なるほど。
うん。だから一部分取り出して言うとすごい誤解を招くようなことばっかし書かれてる気がするんですよ。
はははは。
そうだな。ちょっとしただから豆知識みたいなこととかは、
はい、
そういうこと好きな人って多いから、
はい、
例えば僕の知ってる人でいうと佐々木あららとかはこういう本書ける人だと思うのね。
ほう。
例えば18ページに書いてある、
ええ、
中国語は AABB の形を取り、
うん、
和語では ABAB となることが普通っていう指摘なんだけど、
うん、
どういうことかというと AABB っていうのは、
うん、
命名白白みたいなこと、
うん、
で日本だとこう ABAB ってなっちゃうっていうのね。
はい。
この本で言うとニコニコスイスイとか、
はい、
まあ命名白白で言うと多分ゼゼヒヒとかもそうだと思うんだけど、
はははは、
言葉の癖でこういう並び順になりがちだっていう指摘とか、
は
そういうちょっとそういうエピソードに関しては多分ね、佐々木ららとかはすっごい詳しいの。だからこの本がこういう本を佐々木ららも書くかもしれないと思いながら読んだんだけど、
うん、
でも多分この人の精神科医という経験をもとにした引っかかりみたいなことが多分この本の一番の見どころで、この人にしか書けないことだと思ったんだよね。
はい。
でそれがさっき言ったその見開きのエッセイとかなんだけど、
ええ、
うん、ちょっとね、部分読むのに警戒心を思い出せるような文章なので、
はい、
だからエピソードの一個一個だったらそういうふうに話せる、ここが面白かったってことは言えると思うのね、この本。
ええ。
そうだな。正岡子規の、あ、23ページにね。
はい。
正岡子規の俳句の英訳って出てくるんだけど、これ多分俳句じゃなくて短歌だと思うんだよね。
なるほど。
久方のアメリカ人の初めにし、ベースボールは見ると飽きぬかもって。だって、うん、枕言葉があること自体がそもそももう短歌だから。
はい。
これはちょっと単純に誤植だと思うんだけどさ。
はい。
あと赤ちゃんが言葉を覚えるのは、
はい、
たくさんの言葉を先に音をすべて覚えてから徐々に忘れていくからだみたいな、
はい、
あ、こうやって説明するとすごく通じないことになっちゃうんだけど、そういうエピソードとか、
はい
はい、あとセロヒの豪手の豪手は左利きって意味だとかね、
はい、
でも左利きには悪意があるって意味もあるとか、
はい、
そういうちょっとしたエピソードの一個一個はなんか多分クイズが得意な人たちって今多いじゃない。
はい。
でそういう人たちはみんな言えると思うんだよね。
ええ。
でもそれも面白いんだけどね。
はい。
そのちょっと人に言いたくなるような、へえって思うようなことがいっぱい書いてある。
ええええ。
でもさっき言った78ページ、79ページの見開きの文章は、
はい。
まあ、冒頭だけ読んでみるけど、多分通じないと思うんだけど、
ええ。
心を病むと人が言うようになるのは、例えば隣人に命を狙われているとか、同僚みんなに悪く言われているとか、
うん、
一生のうちに一回はもしかしたらあるかもしれないけれど、かっこ多分ないだろう、かっこ閉じ、というようなことがあった時だ。
はい。
うん、耳で聞いてわかんないよね、きっと。
はい。
うん、ちょっとやっぱし読むのやめます。こういうことから始まって、
はい、
すごく微妙なことを表現しようとしてるコラムが何箇所か出てくるのね。
うん、
それが僕面白かったし、この人に仕事を頼んで何か他のこと書いてもらいたくなるっていう本だなと思いましたよ。
なるほど。
うん、ただちょっとね、ちょっと気になったことが、なんかただの事務的なことなんだけど、
はい、
ちゃんと参考文献とか最後載ってる割には、
はいはい、
わざとだと思うけど、カエル君東京を救うって小説で出てくるのね。
はは。
で、これって村上春樹の小説なんだよ。
あ、そうなんですね。
そう、それもわざと作者名も書いてないし、それはなんでなんだろうと思ったんだよね。
おー、
だってさ、引用なわけだからさ、
はいはい、
カエル君東京を救うって書いてるから盗作ではないし、隠す気ないと思うんだけど、ちゃんと書けば、少なくても参考文献のところに書いた方がいいんじゃないかなと思ったりはした。
なるほど。
ね、101ページにね、
はい、
4月は残酷空気余る月だっていう有名な詩が出てくるの。
うん、
で、エリオットっていうイギリスの詩人が書いた詩で、
うん、
で、日本語訳は多分これ、西脇淳三郎っていうやっぱり有名な人が訳してるんですよ。
うんうんうん、
で、これに関してはちゃんと参考文献出てくるんだよね。
はい。
だから、なんで春樹のとこだけ書いてないのか私にはわからないんですけど、もしかしたら、ハルキって名前出しちゃうことに何か警戒心があったのかもしれないけどね。
そしたら、もうそのタイトルも出さないんじゃないですかね。
うん、よくわかんないんだ。だからそういう、ちょっと気になるとこはありました。
はい。
あとその、変わったレイアウトで左右のレイアウトがすごい変わってるんだけど、時々このレイアウトは読めないんじゃないっていう時がなかった？
ちょっとありましたね。
うん。特にさ、94ページと95ページのレイアウトなんだけど、
はい。
こう下の方の文章が見開きでずっと続いてるんだけど、普通の本の読み方と違う、あの1行目を右から左から上右まで全部ずっと読んでいかなきゃならないっていう長いレイアウトになってて、これ一発で読めないと思うよ、みんな。
あの右から折り返して鏡文字になってるところもありますよね。
あったあった。まあそこはそんなわざとだからいいんだけど、ちょっとね、94ページと95ページだけルールが違う気がしたので、
はい。
あの、まあ別に、間違いとも思えないし、気づくから、読んでたら気づくから問題ないんだけど、なんでここだけちょっとルールが違うのかを気になりました。
はい。
とか、だからそういう細かいところが気になったんですけど、なんでなんだろうっていうのは、うん、でもその一個一個どのページも見開きページごとに文字組みとかはすごい工夫してあって、絵とのマッチングもすごくいい感じだし、なんかこれは手洗いに置いといて読むととってもいい本だよね、きっと。
そうですね、
うん、そう、割とたくさん付箋がつきました、僕は。
ははははは。まあ僕はですね、言葉に対して意識がとても低い人間なので、まあ一生懸命読んだんですけど、ちょっと今手元にないのもあって、 どんな内容なのか本当に忘れてしまいました。
ああ、まあでもそれはしょうがないですよね。
はい、
僕もこれ手元になかったらどういうこと書いてあったか言ってって言われても困るかもしれない。だからちょっとその知能が高くないと
そうですね、
分かんないところがある。でも例えば僕さ、今植物に凝ってるじゃない、
はい、
だからうどんこ病の話が出てくるんですけど、
109
ページに、
ええ、
でうどんこ病って言葉が、あ、もううどんこって言葉がもう言わなくなってるんですよ今日本で。
あ、そういえばそんなこと書いてましたね、
で小麦粉のことをかつてはうどんこ、メリケンコと区別していた、
そうそうそうそうそう。
でも今はもううどんこ病という言葉ができてからうどんこって言葉自体が使えなくなってるんだって指摘とか、ああそういえばそうだ、うどんこ病のことはよく考えるけどうどんこってなんだろうって言われたら一瞬わかんないよなとか思ったりしました。なんかそういうこう言われてみればそうだけど全然今まで考えたことないようなことばかし出てくるから、ああこういう感じの人は世界をこう見てるのかっていう意味でも、ね、なんか違うこと、違う世界で生きてるような気がした。
そうだからいろいろ気になって、人と会話するときもんってなったりして大変だろうなって思いますよね。
思った、そんなことが気になってるんだって、思いましたよ。
はい
はい、という感じでした。でもすごくいい本だと思ったので、
はい、
もし増刷かかるときにはその俳句の部分を短歌に直し、増刷かかってない初版本を持ってきた人にはサインでちょちょちょっとこうそこを直してあげるか、こう僕自分の本で間違えてる時があるときはサインの時に、
はい、
こうサインのそばにこう答えを書いてあげたりするのね。それをやるといいと思います。俳句
とにかくでも作り込みのすごい本でした ね、
愛情を感じました、俳句矢印短歌っていうふうにサインするといいと思います、
はい、
あとはその本当に穂村さんとかの推薦文がもらえるといいね、帯に、
はい、
きっと。あ、でももう翻訳大賞も取ったから、
はいはい、
まあ、その翻訳大賞の関係者の方にもし読んでいただいて気に入ってもらったらいいのか。
そうですね、
とっても僕ね、なんか予感だけど大物になる気がしました。 お母様から送っていただいたからじゃなくて、あ、はい、これね僕来庁者から送っていただいたんで、僕は出版社から、
お母さんに送っていただきました、リスナーであるお母さん
正直そのなんかご縁があって読み始めたけどつまんなかったらどうしようと思ってたんだけど、僕はとっても面白かった。
あ、なんかさ、多分お母さんも相当頭のいい人ですよね。
そうそう思った。あ、そうでさ、最近テレビ見てたらさ、
はい、
なんか天才少年少女たちが出てきたの、ドラマがうまい少女とか、みんなさ子供の時からすごいやってるんだよね。だから親の遺伝&環境だなと思った。だから すごいもう赤ちゃんの頃からギター弾くとか、そういうことじゃないとさ天才とかできないんじゃないかな、もしかしたら
もうそんなのうちはもう何もしやってない
なんかほら、あとさ今メンタリスト大吾さんのさ、弟さんが今評判なの知らない？
あ、全然わかんないです。
なんかね、そのクイズみたいなものを作る仕事で今注目されてて、今日徹子の部屋にも出てて、
はい、
夜違う番組にも出てたんだけど、お兄さんが本当にメンタリスト大吾なんですけど、
はい、
お母さんが若くて亡くなってて、でもそのお母さんがすごく教育熱心だったんだって、
はい、
それで本人は東大出てるの。
はははは
お母さんの遺言だったんだってさ、東大に行ってほしいっていうのが。
へえ、そんな難題を遺言にされたら困りますね。
まあ、本人が割とお兄さんの大吾さんが東大に受からずに慶応に行ったんだけど、まあ、それもちょっとした事故だったらしいんだけど、でそれでがっかりしてたら、お母さんががっかりしてたんだって。
まあ、慶応だって相当なもんですけどね。
そしたら弟が、僕が東大に行くから大丈夫だよって言ってあげたんだって。
わ、
そしたらそれを聞いたお母さんが、すごくそのことを喜んでたんだって。
うん、へえ。
でも、お母さんが亡くなる頃、その人は、大悟の弟は、反抗期だったんだってさ。
おお。
それでお母さんに全然会わなかったんだって。
へえ。
ただお母さんが癌でもう亡くなっちゃうことが分かって、
うん、
お母さんとほとんど喋らずに亡くなっちゃったんだって。
そんな。
それでお母さんの手帳かなんかを見たら、
うん、
そこにその弟が東大に行ってくれたらいいなって書いてあったんだってさ。それでもう心を入れ替えて勉強して、
うん、
東大に入ったっていう話をしてた今日、徹子の部屋で。
まあ、それでね、心を入れ替えて、八郎中ですみたいだったら、相当悲惨な人生ですよね。
うん、まあ、でも、なんか、まだその人25歳なんだけど、松丸良吾さんっていうのね。で、まあ、お兄さんが有名だから出てきたわけじゃなくて、
うん。
まあ、東大在学中に、
うん。
なんかこう、謎トレっていうの？
うん。
謎解きが得意で、
うんうん、
そういう本を書いたりしてるうちに有名になってたんだって、YouTuber としても。
売れそう。
で今そう売れてんの、顔も可愛らしいんですけど、
うんうん、
やったらテレビ出てるんだけどさ。
あ、
でもそれもやっぱお母さんがすごい熱心で、すごい勉強のためのノートを作ってくれたりしてたらしいのね。
うん、
そういうの聞くと、
うん、
ああ、教育って、ちっちゃいとこからギターを触らせるとか、
うんうん、
そういうことってやっぱりバカにできないのかもしれないとちょっと最近思うようになりました。
そうだからね、僕が何を言いたいのかというと、
うん、
そんな頭のいいお母さんが俺のこんなアホみたいな話を聞いてくださって恥ずかしいってことです。
うん、でもいや、小泉さんはあの頭がいいと思いますよ、僕。
あ、そうだ、あの、いや、すいません、ありがとうございます。石鹸食べたじゃないですか。
石鹸のこと書いてたね、誰かが。
それでね、その翌日か次の日ぐらいに、チャップリンの街の日を見たんですよ。
はいはい。
そしたらね、チャップリンが、あの、目の見えない女の子のために、働く場面で、一生懸命働くんですよ。なんか掃除かなんかの仕事、あ、工場かなんかで、そこで、仕事が終わって、顔を洗ってると、その水道のすぐ横で、別のおじさんがサンドイッチを食べようとするんですよ。
はいはいはい。
そのサンドイッチの、チーズで石鹸だと思って手を洗ってて、あれってなってたら、チャップリン、あ、そのおじさんが石鹸をサンドイッチに挟んで食べるんですよ。
はいはいはいはい。
そんで、お前何してんだっつって、ウェーってなって、チャップリンを咎めると、何のことだみたいにチャップリンが言い返して、あ、でも無声映画だから、ウェーウェーウェーウェーウェーウェーウェーみたいな声なんですよ。
うんうん。
そうやって喋ってるうちに、おじさんは口からシャボン玉をポンポン出すっていう場面があって。
コメディだかね。
そう、びっくりしました。
小泉さんじゃないや。あの、伊豆友さんがやったことじゃないですか、まさに。
そうですね。まあ僕はすぐ上ってなってうがいしたんですけど、そのおじさんは特にうがいも何にもしてなかったから、当時の石鹸は植物性で食べても口が気持ち悪くないのかなって思いました。
あの、安西慎太郎さんのツイート見ました？
わかんないです。
買い物に行ったらレジの福引きで小さな石鹸をもらった。
はい。
これ。
あ、松野さんが、僕に、リプライしてくださったやつだ。
これ、本と雑談ラジオ、第121回で、吉泉さんがクッキーと間違えて食べたやつじゃないだろうかって、これでした？
違いますね。もっとね、本当にグリーンの、モスグリーンの、完全に密封された、透明の部分が何もない、袋でした。
でもやっぱサントルでもらったみたいなもんだったんでしょうか。
そうそうそうそうそう。
で、それでね、AO さんって方がね、その私のそのツイートをリツイートして、 そんなことが本当にあるのかと半信半疑だったし、勝手に捨てちゃうのと思ってたんだけど、これは間違えても仕方ないですねって書いてた。だから、これだったら石鹸をクッキーと間違えてもしょうがないと。
ええ。
うん、みんなが納得したみたいですよ、この写真で。
うん、まあそんな感じですよ。もっと美味しそうでしたけど。
これ、もっとクッキーみたいだったんですね。
そう。
それ探したいね。その、これなら食べたくなるっていう、
あ、サンプル石鹸。写真撮っておけばよかった。
うん、そうか。
もうそのね、噛みちぎった歯型がついてる石鹸を母に見られるのも嫌で、もう即捨てましたよ。
いやー、でも、僕はあんまり歌わずに聞いてたんだけど、そうか、普通の人には聞いてたらそんなことするのかと思ったのかもしれないですね。
まあ、チャップリンの映画を見た後だったら、真似して言ってんじゃないかって言ったかもしれない。
思われちゃいますよね。そうだ、僕、告知を、コントとスランラジオのツイート見てたら、
ええ。
小木の間 X さんとお話しするんですよ、2月1日に。
あ、そうですね、楽しみですね。
それは、マスノと短歌以外の話、っていう、前回は内田和弘さんと喋ったんですけど、
はいはい、
今回は荻沼 X さんと初対面で話すことにしたので、
はい、荻沼です、
皆さん、荻沼 X さん、うん、私なんて言ってました今、
まあ、ちょっと言ってるか、荻沼って言ってる感じもするんですけど、荻沼とも聞こえた感じで言ってました。
荻沼、漫画家で小説も書いて、小泉さんの去年のベストワンだった、
はいはい、
地下芸人の作者である荻野目 X さんと話します、
はい、
でそれは有料ノートで聞き方が書いてありますので、ぜひ買って聞いてください。
は
い、2月1日 でリアルタイムでも聞けるんですけど、アーカイブが残ってからでもいいので、はい、リアルタイムで聞きたい方は2月1日月曜日の16時半からです。で、値段が、これは荻沼さんと相談して決めた金額なんですけども、
ええ。
900いくらだったかな。
おう。
毎回値段を変えてるんですけど、990円ですね、今回は。
はははは。
それが自動的に私と荻沼さんで折半になるような仕組みになってますので、
はい。
ぜひ、聞いてください。
お聞きください。
はい。で、本当だ、それラジオ結構、いろんな感想が来てるんで、ちょっと読んでいいですか、今。
はい。
もう一個課題文があるとはいえ、1月25日の月曜日に、さっきの AO さんから、
はい。
流しっぱの本と雑談ラジオで、小泉さんがブックオフ式の郵便配達の話をしている、いいなって。
あ、そうなんですか、ありがとうございます。
いつのやつでしたっけね。
随分前じゃないですかね。ポストオフィスっていう小説ですね。大好きで、2回か3回読んでます。
皆さん結構聞いてくれてるんですよね。あとね、私が音声のことを書いてたら、1月17日に、プーニャンさんっていうのかな？
はい。
プーニャンさんが、前編聞きづらい音質のポッドキャストもありますので、そんなにお聞きなさらず、それよりその瞬間でしか話せないお話が聞ける方が良いかとっていうフォローをしてくれてますね。
はい。はい、ありがとうございます。
同じように藤子さんが1月13日に、
はい。
本当だ、ソララジオの音声全然聞きづらくなかったですよ。マスノさん、落ち込むマスノさんが不思議でしょうがありません。このままで私は満足です。そして、私は運転中に聞くので、YouTube よりもポッドキャストの方が嬉しいです。
なるほど。
それにラジオが好きなので続けてほしいですってことです。それで、それ
を
聞いて、
はい。
友の会今まで、ノートの中でしか聞けないようにしてたんですけど、
音
をダウンロードできる仕組みにしたので、
はい、
まあ、それで聞きやすい方がいいのかなと思ってそうしてみたので、皆さん、友の会の方はダウンロードしてみてください。
はい。
あとね、奥森光信さんっていうのかな。1月13日に、本と雑談ラジオでたびたび耳にしてきた、村田浩二、高根の花さんを少女買い。
はい。
村田浩二ってカタカナなんだなとか、こういう絵柄なんだなと思いながら手に取りつつ、赤いリンゴにも惹かれたけど、まずはこちらを 楽しみっていうツイートをね。
はい。ぜひお読みください。ありがとうございます。
はい。あと、これ読んだか忘れたからもう一度読みますけど、
はい。
前回か前々回、仕事中、ポンと雑談ラジオ121回聞いてたら、
はい。
私のツイートが取り上げられていてびっくり。
うん。
再度事件について調べてみたら、実際の被害者は自殺未遂はしたけれど亡くなってはいないようなので、新婚というのは誤りでした。ここでお詫びして訂正しますっていうのを、
はい。
ポエトリーアグネスの歌、ポエトリーアグネスの歌ってあるじゃない？
ああ、
映画。
僕は見てないやつですね。
あれについての訂正をご本人が言ってくれたので、
はい。
イチャンドンのポエトリーアグネスの歌の元になった事件では、被害者は自殺未遂をしたけど亡くなってはいないっていうことらしいです。
なるほど。
それから1月10日に、おけうえさんっていうのかな、読めなくてごめんなさいね。
はい。
ポンと雑談ラジオ、お二人の2020年ベスト本読んでみよう。
ほう。
地下芸人特に気になる。
うん。
映画星の子の話がいつか聞けるのかな。
ああ、そうだ、僕がね、星の子まだ見てないので、なんかね、配信とかで、見れるようになったら見ようと思ってました。
大事なあのシーンが映画になってないって増野さんも思ってたりしないのかなって、これはちょっと僕思ってて、
はい、
思ってます。大事なあのシーンがないなって。
なるほど。そういえば芥川賞は増野さん受賞作は読んでるんですか？
読んでないんですけど、
うん、
応援してた尾崎世界観さんのは取らなかったですね。
尾崎世界観さんはね、その発表の前日に伊集院さんのラジオでゲストで出てらっしゃって、で、
聞いてました。
読みたいなって思いましたよ。
さっきのおけうえさんとかって言ったのは、日の上さんかもしれないけど、
うん、
日の上さん、日上さん、日上さん、日上さん、問上さん、と日上さん、日が上さんという読み方がいっぱいあるので、
はい、
こういう名前の方はぜひ振り仮名を教えてほしいです。
はい、
はい、そうだ、課題本次回決めるんだけど、
はい、
芥川賞の作品でもいいかもしれませんね。
そうですね、それはぜひ読みたいですね。
まあちょっとパッと目についた感想はそんな感じですね。
はい、じゃあなんか普通で、あ、みんな普通でみんな変、
みんな普通でみんな変、
2冊目の課題本です。
これは増野浩司文、内田和弘への童話で、
はい、内田さんの絵がとってもあったかいですね。
おととしに毎日新聞大阪本社版で連載してたものを本にするためにちょっと直した物語、はい、短いエピソードの集まりの本なんですけど、
そうですね、
で内田さんの絵が全部書き下ろしで、大変だったんですけど、綺麗な本になりましたね。
そうですね。
なんか、細かいところが凝った絵で、
はい。
あ、ここにこんなことが書いてるみたいなのを見てると飽きないんですよね。
増
野浩一みたいな人物も描かれています。
そうですね。なんか、増野さんの息子さんらしき名前の人もいますね。
そうなんですよ。あと、名前決めるのって難しいんですけど、今回は、ある世界の、あるジャンルの人たちの名前をもじった名前にしています。
はい。あ、そうなんですね。
そうなんです。だから、そのジャンルが好きな人が見ると、ちょっと、あーって思うと思う。
へぇ
ー。そう。
そう、リレー形式で登場人物が入れ替わっていきます。
そうなんです。で、みんなちょっとずつ勘違いをしてるんですよね。小泉さんはこんな勘違いをしてました、子供の時。
まあ、あんまり僕は本当に記憶力がひどいので、 過去のことをどんどん忘れてしまってあんまり記憶にないですね。
なんかこの本って書いたきっかけって、絵を描いてくれた内田和弘さんが、
うん、
講演会やったことがあるんですよ、図書館かなんかで、
うん、
その時に子供の時に勘違いしてた話をしてくれて、
うん、
学校の先生がボールを持ってきなさいって言ったから、
うんうん、
やったボールを持ってきていいんだって言ってお母さんにお願いして、前から欲しかった野球のボールを持っていったら、
うんうん、
持っていくべきなのは野球のボールではなくて、
うん、
お料理に使うボールだったっていう
はい、はい、
すごい間抜けな勘違いの話を聞いたんですね。
ええ、
で、あ、それかわいいなって思ってて、
ええ、
そういうのを内田さん漫画にすればいいのにと思ってたんですけど、
はいはいはい、
そういうエピソードがいっぱい集まった一冊になりました。
でもシャボン玉に接着剤を混ぜるみたいなのは増野さんが想像で創作したんですか
と思うでしょ。
これ
もこれは僕の経験の話で、
あ、そうなんですね。
あの近藤浩二君っていう当時仲良かった友達と僕の間で起こった出来事で、
はあ、
でその本当のエピソードを言うとね、
うん、
僕とかがそのシャボン玉に接着剤混ぜたら割れなくなるんじゃないかなって言ったの、
うんうんうん、
でも僕はやんなかったの実際にはね、
うん、
ある時近藤浩二君家に行ったら、
うん、
石鹸水とセメダインが固まったものみたいなのが放置してあって
ほう
コップの中に、
ほうほう、
ああやったんだ本当にって思ったことがあったんだよね。
もう固まるんだ。
だから全然膨らまないし、
うん、
セメダインと石鹸水だったら絶対分離しちゃうじゃないですか。でも、あ、本気にしてやったんだなっていう風にすごく印象に残った出来事があったんですね。それをこのように書いたの。だからこの本に書かれてることってちょっと突飛なこともいっぱい出てくるんだけど、実はほぼ全部実話元にしてるんですよ。
なるほど、実話だったんだ。
そう、どこまでみんながそれをこんなことないよと思わないで読んでくれるかがね、
うんうん、
かかってるんだけど、
うん、
小泉さん読んでてこんなことないよと思いました？
木工用接着剤で透明になるって、透明になるとは思わない、あの手自体が透明になるって勘違いするんですよね。
そう、それは内田和弘さんのエピソードなんで、
あ、すごいですね。
内田さんの本当にあったエピソードで、それはね、内田さんと僕が YouTube で喋ってる動画があって、
はい、
多分そこでもちょっと喋ってるんじゃないかな。
だ
から手に木工用ボンドを貼っつけると、
塗りつけるとね、
ボンドが透明になるっていうのを勘違いして、
そうそう、
自分が透明人間になれると思ってしまう話なんだよね。
そう、でもね、そのね、透明になったボンドをペロペロって剥くのがね、すごい楽しいから、
楽しいんだよね、
やってましたよ。
そう。で、みんなやったことあると思うんだよ、その手に塗ってペロペロって剥がすのは。でも、塗って透明人間になれると思わないじゃない。
そうですね、
うん、そこがすごい才能を感じるっていうか、
そうですね、
勘違いの才能なんですよね。そう、なんかね、その僕この本書いたの結構意図的なとこもあって、あのほら、僕ある歌人の人に病名をつけられたことあるでしょ、勝手に。
はいはいはいはい。
医者でもないのに、診断も受けてないのに、でそういうのって僕ちょっと違うとやっぱ思ってて、
はい、
もう病院に行ったらもしかしたらそういうなんか発達の偏りみたいなことね、言われてしまうのかもしれないんだけど、どの人だってある程度そういうものあると思ってるから、子供時代ってそういう勘違いしてた人多かったと思ってるの、僕周りを見てても、
はい、
だから重い軽いはあると思うのね、その勘違い度合いが天然かどうかとかなんだけどさ、でそれをそんなに病名つけたりとか、ある発達の偏りみたいなことで片付けてしまうのも、そんなに僕生きやすくなることなんだろうかと思う疑問の気持ちもあって、だからこの本はそのことを大々的に歌ってないんだけど、多分この本ですごい共鳴する子たちはちょっとこう偏りのある 発達の子だと思ってるのですよ。
そうですかね。
うん。で、だけど、内田さんにそれ言ったら、
はい。
内田さんはもっと僕よりも応用に捉えてて、
おぉ。
いや、物書きとか絵を描いたり、話を作ったりする作家の人とか、みんなある程度そうじゃないですかっていうの。
はあ、はあ、確かに。
うん。で、ああ、そう言われればもうそうだよなって思ってしまったのね。
うん、
ただまあ内田さんも僕もそういうのが偏りっていうかはちょっとどっちかっていうとある方だと思うんだけど、例えば内田さんが松野商店で絵を描いてる時に、
うん、
アイスを買って食べずに溶けちゃうとかね、
うん、
僕もそうなの実は。僕もよくアイスを食べようと思って冷蔵庫から出したまま忘れちゃってて、
うん、
溶けちゃうんですよ。
うーん、
そういうのないの？
あんまりないと思います。
なんかね、そういうね、日常生活のちょっとしたことで、間抜けなことをしがちな人間と、そうじゃない人がいるんですよ。
ああ、まあでもね、家を出るまでに何回も車と部屋を行ったり来たりすることがよくありますよ。ああ、あれ忘れた、あれ忘れた、うわ、あれも忘れた、つって。
うん、そう、それ。で、あと、うちの父とかもそうだったんだけど、
ええー。
あとはさ、その、石鹸をクッキーと間違えるとかもさ、
ええー。
別に大人でもすると思うんだけど、
ええ
ー。間違いやすい人と間違えない人がいると思うんですよ、やっぱり。
はい。
で、それを一概に何かのこう、症状みたいにしちゃうのも、窮屈だな。ま
あ、僕の石鹸はね、言っちゃ悪いですけど、本当に美味しそうなパッケージだったんですよ。
わかります。わかりますけど、はいね。なんか程度問題として、なんか僕漫画家の石川純さんが、
はい、
携帯電話を落としたことが一度もないっておっしゃってたの。あの物理的に落としたこともなければ忘れたこともないんだって、
うん、
で、あ、それはすごいな。僕なんていつも落としたり忘れたりしちゃうから、
はいはい、
あと財布だって何度もなくしてるしさ、
うん、
まあ、あとこうちょっとした聞き違いとか思い込みで間抜けな勘違いすることってよくあるんですね、僕も。
ははは。
大人になってもですよ。
ええー。
で、そういうのが、まあ、でも、あんまり深刻じゃない感じで、こう、描かれてる話があってもいいんじゃないかなっていう気持ちで書いた本だったから。
なるほど。
だから、あんまりこれを、その、なんていうのかな、特別な子たちって思われちゃうと辛いんですけど、
そんな素晴らしいコンセプトがあったとは。
でも誰もがこのぐらいのことはあったんじゃないかなっていうふうに、
うん、
なんか思いながら、うん、みんなの話を聞きながら書いた本なんです。
あ、僕はあるあるなのかな、子供あるあるかなって思って読んでましたよ。
うん、でも例えば猫はお寿司かうんちしないと思ってるここ出てくるんだけど、あのよくあらゆる猫はメスで、あらゆる全ての犬はオスだと思ってる子供っているのよ。
三毛猫はメスだって言いますよね。
そういう真面目な話じゃなくて、イメージとして犬は全部オスで、
はい、
猫は全部メスだと思ってる子供っているんですね。
へえ、
うん、だからそういうのってあるじゃんって思って書いた本なんだよね。
はい。
で、そういうツイートって一時期流行ったよ。あの、子供の時こんな風に勘違いしてたっていうツイートが。で、それは一応読んだんだけど、
うん、
なるべくそれと被んないようには書いたつもりです。ただその、すべての犬はオスで、すべての猫はメスだと思ってる勘違いは有名な勘違いだから、ちょっと出しちゃったんだけど、この本にも。うん、ハンバーグをハンバーガーを食べたかったのにハンバーグステーキが出てきちゃって泣いたのは僕です。
へ
ー。で、そういうちっちゃい時に、
はい、
泣くほど悔しかったけど、もうそんなことさ大人になってから思い出さないじゃないですか。
そうですね。
で、書くこともないと思ってたエピソードが書けたので、
はい、
すごくそういう意味ではね、すがすがしい気持ちですね。
はい、
でもどうだったのかな、小泉さんはこれをさ、子供たちにが小学校3年生ぐらいの子供になったら読んだら面白がると思う？そうでもなかった？
ね、これとリビングに置いてたんですよ、
うん、
6歳の男の子がパラパラって見てました、
一応全部振り仮名を振ってもらったから。
そうそう、だから読めるよって言ったんですけど、
うん、
ポケットモンスターの映画のポケットモンスターココのココっていうのの、うん、こういうビジュアル本を買ってあったので、
うん、
そっちばっかり見ちゃった。
まあ、これから3年生ぐらいになった時に読んでくれたら嬉しいなと思っています。
そうですね。うん、
僕、この中で好きな話はね、
はい、
神様に祈る女の子の話。
うん。
罪を神様に告白して寝るの。
ああ、そうですね。石鹸と接着剤を混ぜるっていうところですね。
そうやつ。それで、大好きな山口博之君と一言も会話できませんでした。
うん、
で神様に言うのね、
うんうん、
神様、今日は大好きな山口博之君と一言も会話できませんでした、
うん、
明日こそ話せますように、
うん、
っていう。
あ、でも耳鳴りは UFO からの信号じゃないかと思ってましたよ。
うん、それ書いてあったでしょ。
これ神様って書いてますよ。
あ、そう。でも神様、神様は宇宙人なのではないかと。
うん。
まあ、僕も思ってました。耳鳴り。
ね
え。宇宙からのメッセージと。
ええ
ー。だからそういう意味では、ああ、あるある、みんなもそう思ってたっていうエピソードも書いてあるし、その勘違いはしないよっていうのも書いてあるっていう本ですね、きっと。
ああ、でもその勘違いしないよとは思わなかったですよ。
よかった。
ええー。まあ子供ってね、いろんなこと考えますからね。
うん。
なんかうちのその6歳の男の子はポケモンが実在すると思ってますからね。
ああ、でもそれはだってクリスマスのほら、サンタさんが実在するとみんな信じて育つわけだから、
うん。
この辺はしょうがないんじゃないですか。で
もサンタとポケモンじゃちょっと隔たりがありますよ。
だってさ、ポケモンが変だとしてもね、
うん。
ほら、世界には変な生き物いっぱいいるじゃないですか、
ふんいや、でも、ポケモンは写真ないじゃないですか。絵ですよ。
でも、ほら、パンダだって変な生き物でしょ？
パンダも、だって動物園にいるし、写真があるし、だってアニメとか、ゲームの中のそういうね、もう人間、と写実的なものと全く違うじゃないですか。サンタも一応写実的に描かれるじゃないですか。
うん、まあ、どう処理してるのか分かんないよね。
絵だろうがよって思ってね。一番強いのはポケモンだよねって言われてもね。
でもあれなの、小泉さんは子供の時からその 絵は実在しないと思ってたの？
思ってましたね。そのぐらい見分けはつきますよ。
それはでも小泉さんがそういうとこに敏感な子供だったってことだよ。
そう。
なんかほら、例えばなぜ波があるのかとかさ。
だから鬼滅の刃の柱とポケモンがどっちが強いかみたいなこと言ってますよ。
どういうふうに世界認識してるかまだわかんないよね。
そう。
だから、もうちょっと大きくなってから教えてくれるんじゃない？ あの時はこう考えてたみたいな。結構みんな忘れてるけど、ちっちゃい時こう思い込んでたことってあるんじゃないかな、ほら。例えばさ、よく言うのが、横断歩道のゼブラゾーンでさ、
はい、
白いとこ踏まないとダメだと思ってずっと白いとこ踏むとかさ、
はいはい、
そういうのあるじゃない、子供時代って。
ありますね。
あそこを歩かないと、地面の底に落ちていってしまうとかさ、そういう子供ならではのさ世界観があるんじゃない？
そうかもしれないですね。
ポケモンは絵だけどでも実在すると思ってしまう何か、例えば怪獣映画とかみんなさ本気で信じてるんじゃないのかな。
いや、怪獣映画はだってあんな映像のあの写実じゃなくて、なんて言いますか、アニメじゃなくて実写で描かれたら、あるって思ってもしょうがないですよ。
その辺は分かんないけど、
うん、
そうか。どうなんだろうね。兄弟とかでも多分違うから、いつ気づくんだろうね。
ねえ。
でもほら、子供の時に聞いてた、例えば赤鬼、青鬼の話とかね、大人になって聞くとさ、実は鬼っていうのは外国人のことだったんじゃないかっていう説があったりするじゃない。
ドラえもんで知りましたよ。
うん、でそういう説を聞くとさ、確かに、はい、あのロシアの人とかが日本に来てたら鬼に見えるかもしれないじゃない。色も白かったりするし。そう言われると、あ、子供時代とかに思ってたことと違う世界が見えちゃうみたいなことはあるんじゃないのかね。うん、
そうですね。どんな時にも。
そう。UFO を信じてるとかさ。
まあでもね、水道橋博士さんが、もう男の子は本当にバカで、女の子は意地悪だっておっしゃってたのが、本当に印象に残ってるんですけど。
それ悪いね。なんでだろうね。男の子はバカで、女の子はすごく意地悪だってさ、うん、なんかもう、なんでみんな言うんだろう。
でも本当にバカだなって思って見てますよ、男の子。しかもね、年上だから妹に意地悪するし、バカな上に意地悪だなって思って。
ああ、なんだろうね、それって。
うんうん。
ああ
、そういうもんなんじゃないですかね。でも本当になんでかとか、別に気にならないぐらいそうだなって思いますよ。
そう、子供ってちっちゃい時からさ、
うん、
もう教えてもないのに、なんか何かにこだわったりするからさ、
はい、
そこまでこだわられると、なんか遺伝子的な何かかなと思っちゃいますよね。
そうですね。
僕、息子とか赤ちゃんの時にさ、飛行機とかがすごい好きで、もう異常に飛行機に執着するの。
はい。
で、驚いたのがさ、ある時スプーンをね、見て、飛行機、飛行機って言ってたのよ。
うん、
でなんでスプーンなのに飛行機っていうのかなと思ってよく見たら、
うん、
なんかあ穴かなんかのマークがついたスプーンだったのよ。
はあ。
全然意識もしないような刻印だったのね。でその多分そのマークで気づいたんだよ、飛行機のマークだって。
よく見てますね、
うん、だそういうのがあるからさ、だから僕自身は全然飛行機とか車とか興味なかったので、
うん、
でもこんなちっちゃい子でここまで夢中になるって何かあるんだろうなと思った。
うん、そうだね。
すごい。あとはね、あれに泣いてたな、あの、ほら、あの、あ、名前忘れちゃった。吉祥寺にあるさ、
はい、
洋品店なんて言うんだっけ？
さあ。
吉祥寺にね、あの、布とかある店があるんだよ。湯沢屋。
へえ。
湯沢屋って有名な店があるの。
ああ。
その湯沢屋の羊のマークが怖がっちゃってさ。
はい。
赤ちゃんの息子が。すごくいつも泣いてた、湯沢屋のマーク見て。そういうのもなんでだろう。大人には全然可愛いのにと思っちゃうんだけどさ。
娘をね、今3歳なんですけど、日曜日保育園ないからお昼寝なかなかしないんですよ。で、車で連れ出して、うん、夕方ぐらいになると、ちょっとうとうとしてくるから、そのまま昼寝させようって思って、道をこう走ってたんですね。うん、そしたら、急に、あれだーっつって、うとうとしてたのに、叫んで上を指さしたら、マクドナルドの看板があったんですよ。う
ん、なるほど。
あちゃーって思いました。
マクドナルドに行きたかったのか。
そうそうそう。まあ、あそこは美味しいのがあるって分かってるんですよ。
あー、すごいね。でも、ちっちゃいとこから食いしん坊かどうかとかあるもんね。
ものすごい食いしん坊です。
そうか。まあ、じゃあ、そんな感じで、ぜひ読んでください、ね、皆さん。
ちょっと長くなってきたので、うん、この辺でお別れしましょう、
はい、ということで今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さようなら。
さようなら。